先ほどのお祈りにありました通りに、先週は北海道函館市にある居合女子中学高校で教員を2年8ヶ月務めてくださったツイニーウィー先生の証を私たちの群れとしてお聞きすることができたことを神様に感謝しています。1978年あの福音伝道者ビリー・グラハムがシンガポールに来られて、それでシンガポールというのはアジアのアンティオキア教会だというふうにおっしゃったと彼女が証しをしていました。使徒言行録というのを書物を私たちこのロマ書に入る前に見てきたわけですけれども、あの世界宣教の礎を作ったアンティオキア教会のそのアジア版がシンガポールであるというのは本当に当然の表現だなというふうに思います。自分たちを第一級のクリスチャンであると理解して、その上で世界に出かけていってイエス様の愛情知恵を証しするんだ、そういう役割が自分たちにあるんだ、そう思っていたのがアンティオキア教会であり、また現代のシンガポールの諸教会です。他の教会も自分たちも一つの教会なんだ、遠くにいるクリスチャンをもう助けなくてはいけない、そういう自己理解自己認識がシンガポールの教会をますます盛んにしているということが、ウィー先生ご自身の人柄からも、またウィー先生のお父様、実は宣教師でいらっしゃるんですけども、お父さんの働きからも私たちに伝わってきたことと思います。実はシンガポールという島は昔から交通の要衝、いろんな船がアジア中の船がここに集まる場所として有名な場所でした。大航海時代というのが15世紀の末から幕開けをするわけですけれども、コロンブスやバスコダガマ、マゼランという航海士が新しいヨーロッパ人にとって新しい世界を次々と発見していく、そういう旅に出ました。それでそういう人たちがアジアに来て、シンガポールにアジア中の船が集まっているというのを目にした時に、あ、これはヨーロッパで言えば地中海の入り口のジブラルタルに相当する素晴らしい場所だ、東洋の真珠といえるほど、宝石といえるほど大事な土地だということをポルトガル人も、また後にイギリス人も深くその戦略的重要さを一目で理解する、そういう場所でした。垂涎の的というのがシンガポールの土地だったわけです。70数年前になりますけれども、第二次世界大戦中もそれは同じことでした。前にもお話ししましたけれども、当時のイギリスの首相チャーチルがこの町を、この島を守るために最新鋭の軍艦をシンガポールに派遣しました。まだ就役したばかり、1月に就役したばかりのプリンス・オブ・ウェールズという軍艦をシンガポールに使わした、それが10月でした。10月の末でしたので1ヶ月以上かかって、12月の2日になってやっとシンガポールにその船が到着したということが記録されています。でイギリスの東洋艦隊が最新鋭の軍艦を手にするというのはこれが初めてでしたので、異例中の異例の措置で、もう自分たちは無敵だというふうに思ったわけです。しかし、チャーチルの期待も儚いものとなって、私たちの先祖というか先輩の海軍の飛行士が寄ってたかって、この軍艦と もう一つの主だった船を飛行機で攻撃してしまって、世界で初めて航空機によって、魚雷と爆撃の攻撃によって、その世界最新鋭の軍艦を沈めてしまうということがそこで起こりました。12月10日のことです。船が到着してから1週間ちょっとしか経っていません。チャーチルは気絶するぐらい驚いたと思いますけれども、言いたいことは、シンガポールという街はそれほど大事な、戦争するにも経済するにも交易をするにも文化の交流をするにもそれほど大事な場所だということなんです。ですから、ヨーロッパによるシンガポール発見から470年を経て、ビリー・グラハムがこの町に、この都市、国家にやってきたときに、どういうクリスチャンに出会ったかというと、英語も話すし中国語も話す、そういう優秀なクリスチャンにこの町で出会ったわけです。ですから、この町こそがアジアのアンティオキア教会だと彼が言ったのは、とても歴史的にも自然な流れだったわけです。そしてウィー先生が所属するグレース教会では、青年たちがインド、ヨルダン、パレスチナ自治区、カンボジア、バングラデシュ、カザフスタン、そういう国々に出かけていって、次々と証の働きについたそうですけれども、ウィー先生ご自身も8年間日本で働きたいという夢がちょうど3年前に叶って、できて3日後の北海道新幹線に乗って函館の居合女子中高を訪問して、校長先生と面談して仕事を得ることになったというわけです。そして彼女は校長先生をはじめとして学生の皆さんにとても愛されて、そして日本語の先生の寺田先生という方にも愛されて、非常に大きな証の働きをして、4月からは立教大学の先生に転任されています。このような、彼女のような優秀な信徒宣教師がとの出会いが与えられると、さまざまなドラマが起こるものですけれども、先週私たちの教会に彼女が来てくださったということ自体もドラマですし、居合学院でさまざまなドラマが生み出されたということも先週みんなでお聞きすることができたと思っています。宣教師人事というのは、日本キリスト教団がキリスト教の諸学校に対してできている目に見える貢献のうちの数少ないものの一つになっています。少しそのような信徒宣教師の働きについて申し上げたいと思うんですけれども、ウィー先生のように初めから校長先生をはじめ先生方にとても好かれて、それで受け入れられるという人ばかりでは実はありません。本当に生徒のためを思って、人を紹介するということであれば、時にはちょっと変わった人であっても紹介しなければならないと思っています。1年前にある学校に赴任した信徒宣教師は、実はその学校の英語科の先生方からちょっと嫌われてしまったようでした。で、その結果、校長先生のみならず学院長兼理事長、そしてそこは大きな大学もあるので事務長、そういうそうそうたるメンバーから、この高田が変な宣教師を送り込んだということで、直接はそうは言われなかったんですけれども、実は非難轟々を昨年の5月に受けたわけです。で、ことが大きくなったので6月上司とともに、その学校に行って校長やその事務長とを訪れてお詫びをして、それで本人とも面談をして対策を取ったわけです。対策といっても表面的な行動をちょっと変えるというぐらいの対策でした。本人の深い内面生活まで変えろというような荒技とは 無縁の対策でした。しかし私自身はその先生が生徒のためにこう寸暇を惜しまず手を一切抜かないで授業の準備をしているということを知っていたし、誠実な人柄がの持ち主だし頭もいい方だったので時間が経てば必ず誤解が解けると信じていました。そして赴任から1年ようやく経ってアンケートを取られたということですけれども、教えている本人もびっくりするほど生徒の満足度が高かったそうです。そして懸案の一つであった土曜日に英語で説教をしてもらう、隔週で授業が土曜日にあるということですけど、英語で授業をしてもらうというのも回数を20回以上重ね1年間で大変よく用いられたということが分かりました。そしてその学校10日前に訪問したんですけれども、ちょっと失礼な言い方をすればこう手のひらを返したように、その私たちの働きを褒めてもらえたという結果になりました。で、本当に学生にとっていい方を紹介するというのは時としてこのようなリスクを伴うことがあります。しかしこのような働きを12年間させていただいて、つくづく思うのは時に、私立の学校というのはその人事の異動というのがあまり頻繁ではないですよね。公立だったら7年8年に異動、全員異動するわけですけれども、私立はあまり異動がない。でそれによってちょっと風通しが悪い組織になっていることは否めないと思います。そして一部の先生方におかれては、社会経験というのが学校生活しかない、新卒でいきなり先生と呼ばれて指導的な立場になってしまうということで、同じ学校に何十年も勤めていた結果ちょっと視野が狭くなってしまうというか、ストライクゾーンが狭くなってしまうということがある意味頻繁に起こるわけです。学生たるものをこういうふうに勉強すべし、先生たるものを格のごとく行動すべしということで、ストライクゾーンが狭くなればなるほどその先生方がおっしゃっていることの意味っていうのはすごく分かりやすくなります。まさに指導力がある先生っていうのはこういう人物かというふうに思えるほどはっきりしたことをこうおっしゃるわけですけれども、そこが実は落とし穴になってしまいます。今の小学校の売りというのは多様性があるというのを全世界どの学校も売りにしようとしています。しかし学校の先生方って実はあまり多様性を経験したことがない、苦手なんです。ボーダレス、国境を越えて諸国民が入り混じる現代のグローバルな時代、それはみんな頭で私たちも分かっています。外国との経済的文化的な交流が以前にも増して高まっている現代に住んでいる、これも私たちみんな頭では分かっています。しかし予想外想定外のことが起こると、それに対してストライクゾーンの狭い組織というのは過剰なる反応を示すということも事実なのです。でそれによって結局は生徒の一人一人が不利益を被るということが起こります。戦後70年以上の間、GHQ の教育政策の影響をまともに受けて日本の大学以上高等教育というものは特に文系に限るとスカスカになってしまっています。4年間学んだはずが200人300人の授業で講義を受けて勉強してもあまり身につかない、仕事ができる大人に脱皮できないというのが文系諸学部の現状です。でそのことが多くの人たち、解明的進歩的な人たちにはもう明らかになっていて、富裕層は日本の大学に子どもたちを送るということを嫌がって海外に送るというのが常識になってきています。海外に出られる大学生、日本にとどまらないと勉強ができない大学生の間で ある意味一級市民と二級市民という格差が生じています。でそのような時代にあっても高校の先生方が昔ながらの教育観に学歴観に基づいて生徒を指導し続けているというのが現状です。ちょっとした悲劇、いや実は大きな悲劇が日本全国を覆っていると個人的に感じています。そういう中で風穴を開けうる人物はウィー先生のような方ではないかと思います。この2年間の日本キリスト教団でさせていただいた宣教師人事は方策といえるものがあるのではないかと思います。1年前にはアメリカの合同メソジスト教会、日本人ですがそこで白人、アメリカの白人教会で牧会をされていた吉松淳先生が1年前ですけれども名古屋の金城学院の大学に赴任してくださいました。そして学校の都合で宣教師の枠ではなくて通常の牧師の枠で入っていただいたわけですけれども、名古屋の牧師先生方、そして近所の大学、そして中高の先生方から良い評価を受けるに至っています。そして今月4月ですけれども3人の尊い信徒宣教師が、次は信徒の方ですけれどもキリスト教の学校に赴任してくださっています。一人は21歳、飛び級を経験して1年早く大学を卒業したクリスティーナという先生です。長崎県諫早市の鎮西学院高等学校に今月赴任しました。アメリカ生まれアメリカ育ち、大学時代日本に数ヶ月来て過ごしたというだけの彼女なんですけれども、日本語の感覚が鋭くて現代の高校生よりもしっかりとした日本語を読み書き話すことができるという21歳にして飛び抜けた天才と言えるような方がその長崎の鎮西学院に来てくださいました。で彼女は日本語、日本人が好きであるのみならずキリスト教の神学も大好きで、英語の先生でありながらも宣教師として聖書の時間、高校2年生に聖書を教えるということも離れ技もやってのけることになりました。次はフィリピン人のデイビッド先生ですけれども、青山学院の初等部、小学校ですけれどもに赴任しました。幼稚園から大学まで全ての教育はフィリピンですけれども英語で受けたという青年です。でお父様が高級軍人で日本大使館の勤務を言い渡されて何年か過ごしたわけですけれども、その時デイビッドさんが大学生で、初めてその休み中に日本でに住んで暮らすということをしたそうです。イエズス会が創立したアテネオでマニラという大学、名門大学を卒業しましたけれども、理系の彼はですね、3月まで横浜のインターナショナルスクールで理科の先生として英語で理科を教えていたという方です。ちょうど青山学院の初等部ではフィリピンのスラム街、そして田舎の貧しい小学生に対して奨学金を送るという活動を初等部なさっていて、毎年そういう子たちを訪問する宣教ツアーというのを小学生がやっているということで、フィリピン人のデイビッドさんが加わることが理想的な人事であるということが後で分かりました。他にも金城学院の中学校に今赴任の準備をしていて4月末に来る予定の方がアメリカで待機しています。仕事も毎日の信仰生活も、また人付き合い、教会の運営も、自分の努力とか知恵を前面に押し出してしまうとなかなか神様の力が働きにくいということが起こります。 私たちにとって大事なのは、何度も申し上げた通りですけれども、聖霊なる神様が導いてくださる方に進むこと、イエス様が出してくださった助け舟が何なのか、よく見極めてそれに乗ってしまうことです。そうすることによって神様が働きをほぼ完璧に成し遂げてくださる、そういうことが起こるからです。聖書の御言葉を目にしたときに、それを素直に受け入れること、聖霊の導きを得たと確信したときに、それに素直に従うこと、そういうことが大事です。礼拝出席だけでなくて、普段からできれば毎日御言葉に触れて、もし必要であればディボーション紙を使って、御言葉に触れ、神様の導きを感じる訓練というのを、これからもしていきたいものです。第2日曜日午後の聖書研究会では、そのような働きを一緒にすることが多くあります。ウィー先生が先週おっしゃっていた通りですけれども、クリスチャンライフというのは結果が大事だというよりも、初めの動機とか、その取り組んでいる過程が大事だ。特にウィー先生、過程が大事です、そのプロセスが大事ですというふうにおっしゃっていたと思います。動機、過程、それはいかにして私たちが神様の招きに応えるかという問題です。さて、前置きが長くなりましたけれども、本日はロマ書11章から、人間の救いもあらゆることもすべては神から発し、すべては神に至るというお話です。25節を見ます。兄弟たち、自分を賢いとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。兄弟たち、自分を賢いとうぬぼれないように、次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたいと、使徒パウロは聖霊に満たされて記しました。多くのクリスチャンは、イエス様の御声に親しんで、神様からたくさんの知恵を受け取るもんですから、自分は賢いから救われたに違いないと、私自身も含めて勘違いしてしまいます。あまりにも神様からの知恵という祝福が絶大なので、頭がいいから救われたんじゃないかと錯覚に陥ることがあります。で、それはそうではないとパウロは聖霊に満たされて私たちに書き送っている、教えてくださっているわけです。賢いから救われたわけではない、単に先に神様に招かれたイスラエル民族がその救い主を拒絶したから、私たちにお鉢が回ってきたに過ぎないとパウロは記しています。聖霊に満たされて記しています。先に招かれていた、選ばれていたイスラエル人がイエス様を拒絶したがために、実はそれも神様が彼らの心を固くなにしてしまったからなのですけれども、そのために先に私たち外人、異邦人、非イスラエル人が救われて神様の祝福を得るようになったんだ、あります。25節以降です。後半以降です。すなわち、一部のイスラエル人が固くなになったのは、異邦人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。30節。あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順によって憐れみを受けています。2000年前にイエス様がこの地上に現れてからというもの、キリスト教会といえばユダヤ人以外のギリシャ人やローマ人や、そしてアジア人、アフリカ人を指しています。しかし、ここに書いてあることの大切な点は、外国人が救われるにも時がある。2000年間そうであったかもしれないけども、いつか救いに定められた外国人の数は満たされる。 救いに定められた外国人の数はいつか満たされる。そしてその時が満ちたら、その時が来たら、イスラエル人が救われるイスラエル教会の時代が始まるんだよというふうに神様は私たちに教えています。イスラエルの人たちってどういう人たちかというと、旧約聖書が書かれたヘブライ語を自由自在に話せる人たちです。通常2000年も時間がかかったらヘブライ語というのは全く別の言語に発展してしまうものですけれども、実は2000年間ヘブライ語というのは化石でした。祈りの時、というか礼拝の時にしか使われない言語だったんです。それがイスラエルを建国するした後する時、ベン・イェフダーという学者が妻と自分の家の中ではヘブライ語しか話さないということをして、初めて母国語が2000年の時を経て初めて母国語がヘブライ語という子供が育ったわけです。それが今イスラエルの国では一般化していて、2000年経てば大きく変容するはずだったヘブライ語が古い形のまま現代に伝えられるに至っています。でその人たちが救われる時代、クリスチャンになる時代がいつかやってくると神様は教えてくださっています。救う方がシオンから来てヤコブから不信心を遠ざける、ロマ書は書いています。ユダヤ人イスラエル人というのはクリスチャンで言えば純正品のクリスチャン、純正品です。例えば家でプリンターを使うときに、キヤノンとかエプソンとかそういうプリンターを使っていらっしゃると思います。この教会だったらブラザーかもしれません。でプリンター自体は安く買えるものですけれども、インクとかトナーとか、まあ、紙は安いにしてもインク代がすごく高いんですよね。純正品は物はいいんですけれどもちょっと割高です。それで賢い人は純正品じゃないものを別のメーカーが作ったインクトナーを安く買ってきてそれを使うわけです。で中にはひどいものもあって、そのインクのタンクに穴を開けて別のそのチューブのインクを注いでそのインクのトナー、インクのタンクを使い続けるというのも出ています。で私も試してみましたけれども、実はそれはメーカーが対処していて、穴開けて新しいインクを入れるとプリンターが動かなくなるという細工をメーカーがして対処をしている、そういういたちごっこもあります。何しろ純正品は品質がいい、その機械にぴったりはまるということで、できればそれを使いたいわけです。クリスチャンでいうと私たちは純正品じゃないということです。手が指が一本足りないとか、片目が一つ潰れているとか、そういうクリスチャンに私たちは相当するということなんです。ユダヤ人が悔い改めたらヘブライ語が自由です。そして神様に選ばれて培われた伝統の中に住んでいますので、彼らはクリスチャンとしてぴったり当てはまる。で私たちはどうかというと、実は新約聖書ってギリシャ語で書かれたものですよね。もともとイエス様とか使徒ペテロとかヨハネが喋っていた言葉はヘブライ語の方言、アラム語という言葉です。でそれを無理やりギリシャ語に訳して、特にギリシャ語が自由だったパウロは自由自在にギリシャ語で新約聖書手紙を記したわけですけれども、ちょっと翻訳宗教です、ギリシャ語で読んだキリスト教で。それがですね、今度ローマの方にキリスト教が移ってくると、今度それをラテン語に訳したわけですよね。カトリック教会というのはラテン語に訳されたキリスト教、ある意味翻訳宗教です。でその翻訳宗教から宗教改革が起こって、さらにさらに翻訳宗教として日本に根付いています。でそれに比べたら 東方教会と言われるギリシャ語で礼拝する人たちの教会というのは、翻訳宗教というよりは、ギリシャ語が新約聖書がギリシャ語で書かれていますので、自分たちの言葉で礼拝しているという意味で、翻訳の色彩が薄い教会になっています。私たち学ぶべきことがところがその東方ギリシャ語の教会からいっぱいあると思います。カトリックの教会はどちらかというと言葉中心、何でも言葉にしないと学問じゃない、知識じゃないということで言葉で攻めていくわけですけれども、そのゆえにパウロのロマ書などがとても珍重されるわけですけれども、ギリシャの東方教会、ギリシャ語の東方教会はもっと感覚的な教会、ヨハネの手紙とかヨハネによる福音書、そういうものを感覚的に受け取ろうという、傾向が強いものです。そういうところから多くを学びたいと思います。ましてやヘブライ語のを母国語とするヘブライ人、イスラエル人、ユダヤ人がクリスチャンになったら、ぴったりと純正品として神様にはまるんだということをロマ書は私たちに教えています。ですから私たちが先に救われたからといって思い上がったり自分を賢いものだとのぼせ上がってはいけないよというふうに使徒パウロが私たちを教えてくれているわけです。32節、その前に、神のその神様の雄大な計画を私たちは理解しなければならない、そういう立場にあるというわけです。32節、神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。イエス様が来られてユダヤ人が先にイエス様を受け入れていたとしたら、ユダヤ人はもう鼻高々、それまで通りに外国人なんてクソくらえという、そういう立場になったと思います。しかしそれは起こらずに、かえって汚れているダメな国民だと思われていた私たちのような外国人が神様の憐れみによって先に救われたわけです。しかしその時代も永遠ではなくて、いつか時が来るともともと招かれていたユダヤ人が悔い改めてイエス様のもとにすがりつくと、すべての人が憐れまれるために、すべての人を神は不従順の状態に閉じ込めた。本当に神様は私たちの想像をはるかに超えて知恵深い計画をお持ちだったということがここからわかります。一体誰が主の心を知っていたであろうか、誰が主の相談相手であっただろうか、誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。神様にアドバイスできる人間なんていないんだ、神様より賢い人間なんていないんだ、全員が神様の前で悔い改めて静まらなければならない、そういう存在なんだということがここからわかります。人生の意味、人生の計画、与えられた賜物、人間関係、財産、健康、こういうものはすべて天地を作られた神様からやってきて、神様の計画を成し遂げられるために保たれて、そしてすべては神様のご栄光のために用いられるようになっている。それがロマ書11章36節からわかります。私たちはつい自分の知恵で自分の力で自分の人生を切り開いていこうとしてしまいますけれども、しかしそのような私たちのプライドを神様が砕いてくださって、いいんだよ、お前は私に付き従えばいいんだよというふうに神様は今日も私たちに語りかけていてくださっています。私たちキリスト教会は、またキリスト教の学校は、時にストライクゾーンを狭くすることによって自分たちのプライドをくすぐるようなことをしてきました。 そのような中で日本は戦中に犯したいろんな罪を悔い改めるということを教会が率先してしてきました。南京大虐殺とか731部隊とか大東亜共栄圏の建設とかそういうことに対して、徹底的に悔い改めたと私は個人的に認識しています。しかしその悔い改めはちょっとびっこな悔い改めであったんじゃないかと思うところがあります。軍国主義は悪かった、それは当然その通りでありますけれども、じゃあ私たちの教会を育ててくださったアメリカの国、アメリカの教会が私たち育ててくださったんですよ。彼らの属する国、実は何をやってるかというと、戦中の日本よりももしかしたらもっと鋭い、もっと強烈な軍国主義をずっとやってきましたよね。大国というのは戦争が起こると科学実験をするのが常です。ですから731部隊、日本は生体実験を盛んにやったわけです。しかしアメリカ合衆国も元はといえばそういう国で、45年の8月に広島、そしてついで長崎、壮大なる科学実験を私たちの国で行ったわけです。南京大虐殺を超えるような大虐殺を2つの原子爆弾で行っていながら、その軍国主義は私たち指摘することがほとんどありません。日本キリスト教団、そして関係学校は戦後アメリカの支援によって比較的楽に戦後の復興を遂げることができました。多くの宣教師が派遣され、たくさんのお金献金が注がれて、まず教会から復興、それは特に沖縄において顕著でした。教会が豊かだったんです。でそれによって私たちはアメリカがしてきた軍国主義に目をつむるということもしてきました。8月になると毎年平和平和と言いながらも、私たちの教会に宣教師を派遣してくださったアメリカ合衆国のなさっている軍国主義に関しては目をつむっていたわけです。平和と言いながら、実は今も続いている軍国主義を容認している、平和を安売りしている、それが私たち教会そして学校ではなかったかと今になると反省しきりです。20世紀半ばまで、欧米の列強と言われる国々はことごとく植民地を抱えて私腹を肥やしてきました。ヨーロッパの都に行けば、例えばベルリンにはペルガモンの神殿があり、パリに行けばエジプトのミイラがあり、そしてロンドンに行けばロゼッタストーンがありと、さまざまな国の宝といえるものがヨーロッパの大国の首都に集まっていますけれども、どうやってそれ手に入れたのか、よくよく考えると彼らの軍国主義と密接不可分であるということがおのずと分かっています。そしてそのような子どもでも分かる論理を大人である私たちが隠蔽してしまったということも事実ではないでしょうか。平和平和と言いながらお世話になった国がやってきてしまったことに関しては口をつぐんでしまう、それでは平和は来ないんじゃないかと思っています。偽善を安売りしてしまったんじゃないかと思っています。もっと公平に弱小国の視点から、アフリカ人の視点から、インド人の少数民族の視点から世界を見なければいけないんじゃないか。アメリカの言いなりになるのがグローバリズムではなくて、小国の立場から世界を平等に見るのがグローバル化された社会の成熟した市民なのではないかと思ってしまいます。朝鮮戦争、ベトナム戦争を経て日本は特需ということで経済発展を遂げましたけれども、そんなんでよかったのか、もう一度考えてみなければならないと思います。そのようにあらゆるタブーを押しのけて今起こっている現実をも直視できないのであれば、どうやって天国のことが書いてあるロマ書11章 理解できるんでしょうか。自分たちのおごりを悔い改めて取り除かなければなりません。25節、兄弟たち、自分を賢いとうぬぼれないように次のような秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。32節、神はすべての人を不従順の状態に閉じ込められましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。栄光は神に永遠にあります。共に静まって神様を讃えましょう。祈ります。天の父なる神様、私たちのおごり高ぶりをどうぞ砕いてください。私たちキリスト教会、そしてキリスト教学校、目を覚まさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。